聖書を朗読します。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇に転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると見つかりは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけをお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。
本日のメッセージは死に勝たせるものです。
改めまして、おはようございます。向井さんがいよいよ12年の弓道生活の後に洗礼を受けになります。大きな喜びで、先ほど見ていましたら証もほとんど暗唱した感じで、皆さんに証をされていたのを大変、それだけの熱意というか気持ちが込められているんだなと改めて思わされましたね。温かく迎え、また兄弟として一緒に住んでいける幸いを思います。さて今日は旧約聖書からではなくて新約聖書からメッセージをしたいと思いますが、死に勝たせるものという題で有名なイースターメッセージをしたいと思います。一言お祈りしてご用意しますので黙祷に姿勢を取りください。天の父なる神様、主のよみがえりを覚え、心から感謝をし、また嬉しく心から皆を称えます。天の父様、この素晴らしい希望を私どもがもう一度深く味わい、またその意図するところのメッセージを正しく汲み取って、この地上のさまざまな嵐のような人生の中で力強く確かな希望を持って生きていくことができますように、どうぞお一人お一人にあなたの豊かな導きがありますように、語りますしもべを、またお気になる方々に豊かな帰り身をお与えください。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、坊ちゃんとか我が輩は猫であるという小説で有名な夏目漱石という人がおりました。もう誰も知っている有名な小説家ですね。この人は48歳になった時に娘さんを病気で亡くしています。まだ10代であったんですね。彼は50歳で亡くなりますから死ぬ2年前のことであったんです。で、最愛の娘というような表現がぴったりするような人であって、娘が亡くなったことを大変悲しんでいるわけです。で、それを日記にしたためています。今日は通夜、明日は葬式、そしてするとすれば明後日が骨上げ、多忙である。しかし全ての努力をした後で考えると、全ての努力が無益の努力である。死を生に変える努力でなければ全てが無益である。こう書いてあるんですね。夏目漱石はまるで日本人を代表するような言葉だと思うんですね。皆さんも葬式何度か出席なさったと思います。もちろん家族、あるいは親族、あるいは友人、その度に営みをしながら、やはりそのような実感を特に近いものが 亡くなった時はますますそういう思いをされるのではないかなと思うんですね。私も両親を天に送り、あるいは祖母を送りというような、また兄を送りというようなことで、何度か個人的にも葬儀をしてきたことを思います時に、まさに夏目漱石の実感というのを感じないわけにはいかない、そう思うわけです。しかしそういう夏目漱石の言葉にまるでそれを打ち消すかのような人類に与えられた希望、それがイースターであるわけですね。死が勝利された、これがイエス・キリストによる復活のメッセージなんです。で今日は、手短にメッセージしたいと思いますが、読んでいただいた聖書の中に3つの大きな鍵になる言葉が出てきます。それに従って、御言葉を取り継いでいきたいと思いますが、第一はこの6節にある言葉、女の人たちがイエス様にいつものように愛する先生が亡くなった墓参りにということで来たわけです。ところがおられるはずのイエス様の遺体、それがありません。そして聞いたメッセージが6節にあるわけですね。ここにはおられません、前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてやった場所を見てごらんなさい。婦人たちは、まあ、我々と同じように愛する先生が亡くなった、そして遺体の丁寧な処理、墓参りにやってきたわけです。当然遺体があるものと思っていたのにもかかわらず遺体がない。そして驚くべき見つかりのメッセージ、あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っていると。しかしここにはおられない、よみがえられた、前から言っておられたようによみがえられたからですと言って、イエス・キリストが死からよみがえられたということを語るわけですね。神は歴史の中で人類の最大の無力、悲劇の象徴である死というものに終止符を打たれた、打ち勝たれたと聖書は語るんですね。まあ、求道者であれば、私もかつてそういう時代がありましたからよくわかりますが、そんなバカなってやっぱり思います。ですから、様々な思いを感じるわけですね。かつて求道者の方が私にこう言われました。聖書のお話というのは時に心を慰められたり励まされたりして本当にいいなってつくづく思っているんです。ですから礼拝にも来させてもらってます。しかしどうしても信じられないものがある。それはキリストの復活ということです。どの福音書にも書いてありますね。あれはどう読んだらいいんですか。あれは信じられないんですとおっしゃいました。確かにその求道者がおっしゃったように、まるで奇跡の中の奇跡というような、そういう内容の話ですよ。死人がよみがえるんです。単なる作り話、単なる弟子たちが妄想を見たから、抱いたから、だからそういうことが起こったんだということでは到底説明できないことがあるわけですね。なぜならばこのキリスト教の歴史を振り返ったときに、あの育児なしのイエス様を知っているということさえ否定したあのペテロ、あるいは弟子たちは皆逃げ去っていった、そういう育児なしの弟子たちがイエス様がよみがえった日曜日の朝からまるで人間が変わったように殉教の死ですね、殉教の死をもってキリストの復活を力強く述べ伝えていって、歴史の事実は彼らはローマのあのネロ皇帝の下で、ある者はライオンの餌食に、ある者は槍で突き刺され、ある者は貼り付けになって殉教の死を遂げていくんですね。もしも彼らが作り話をしたというのであれば、到底そんな殉教の死をもって生涯を全うするということはできないと思うんですね。それだけではない、このキリストの復活のメッセージが2000年の間に広がり、どんどんどんどん世界中に広がっていったんです。そして世界中のどの地域にも教会が存在しているわけです。真面目な人が真面目に受け取り、そしてなおかつ広がっていくということを考えたときに、単なる症状とか、単なる弟子たちが妄想を抱いたとか、幽霊を見ただとか、あるいは文学的な技巧だとか、シンボリックに書いてあるに過ぎないとか、 精神的な復活だとか、そんなことでは到底説明できません。そしてまた、私は多くの20人以上、30人くらいはなるかもわかりませんが、葬儀を経験してきました。知識をしてきました。そしてまたそれに伴って、臨終の場面にも立ち会ってきました。そして多くのクリスチャンたちが、あの死の前に見せた平安な永遠の命に至る希望というものは、多くの人が未信者の時に不安を隠せなかったそういう人たちの差がこの時になってできてるってしてくるわけです。若い時代はあまり変わらない。ところが年がどんどんどんどん進んでいって死が近づいていった時に、神を信じキリストを受け入れる者にとっては永遠の命への希望に満ち溢れていくわけです。一方は死の彼方に何があるのか、本当に裁きがあるのか、死が全て終わっていくのか、一体どうなるのだ、残しているものはどうなるのだ、お金はどうなるのだ、あるいは家族はどうなるのだという不安がどんどんどんどん募っていく人生と真っ二つに分かれていく。そういうことを思うときに、知識者として牧師として臨終の場面に立ち会ってきたその経験、クリスチャンたちのあの希望というものは単なる作り話では到底説明し尽くすことができない。まさにイエス・キリストは復活なさったのです。皆さんにこれだけをお伝えしておきたいと思いますが、教会が復活というメッセージを考えて作り出したのではないんですね。そうではなくて、復活という事実が教会を作ったんです。日曜日の礼拝を守りましょう。なぜならキリストが復活なさったのが日曜日です。だから学校も休みましょう、仕事も休みましょうと言って2000年前に始まっていったんです。そして信者の群れが起こっていったんです。だから復活という事実が教会を作り上げたんです。教会が考えて、弟子たちが考えて、どのようにしたらうまく人々が説得できるようになるメッセージを作れるだろうかと言って考えたんじゃないんです。反対なんです。それほどの事実なんです。一つの証しをしたいと思いますが、アメリカに一人の有名なそして力強い無神論者の将軍がいました。この人は神を全く信じない、その中でクリスチャンたちが復活を信じているということに対してもう憤りを覚えるんですね。徹底して無神論者であって、よし、それならば私が彼らがいかに愚かなものを信じているかということの証拠をはっきりと突きつけて、もう信仰をやめなさいということを言うための資料、本を作ってやろうと、こういうことで、彼は学者でもあったので、アメリカのニューヨークの図書館に行き、そして調べました。それだけでは物足らないということで、イタリアのローマの図書館、博物館に行きました。そして聖地、エルサレムに行って、その博物館、図書館に行って、膨大な古代からあるところの資料を、クリティキとなってですね、5年間資料作りに奔走したんですね。そして1章を書き、2章を書いて、キリスト教撲滅論の本を書き上げるつもりだったんです。そこから2章を書き出して真ん中あたりになった時に、彼はその書き始めていたペンを折ってしまったんですね。そして崩れるようになって神に祈ったんです。神様、どうか私を許してください。どうしても説明できない、どうしても論破できないことが2つあったというんですね。一つは、十字架の上でキリストが祈られたあの祈り、父よ彼らを許したまえ、彼らはそのしていることが分からずにいるのです。彼は曲がったことは大嫌いな男でした。ですから、理不尽なことが起こると人々にもこっぴどく叱りましたし、また激怒しました。そういう人でした。そしてここの中にはそれでも許しきれない、あるいはまた解決できない憤りというものがうずくまっている、そういう自分の心をどうすることもできないのを感じていました。しかしこのキリストは罪がないにもかかわらず、十字架の上で徹夜の裁判の中で42一つ足りない鞭を受けながら、父を彼らを許したまえと祈りは、なんという崇高な祈り、なんという人間を超えた力強い祈りだろう。そしてもう一つは、あの無力の弟子たちが命を懸けてキリストを述べ伝えというこの事実、これはどうしても古代の本を調べても否定しきれなかったんです。皆さんが例えば 神学校に行かれて図書館で膨大にある古代の本をお読みになることができれば、例えば当時の文献をご覧になる、そうするとイエス・キリストの事実、キリストの弟子たちのその文献が膨大に出てきます。調べれば調べるほど、いかにキリストの歴史が、あるいは2000年の歴史が積んできたかというとお分かりになると思います。それは否定しがたい事実として裏打ちされているんですね。この将軍はお祈りをしただけではなくて、今まで調べ上げてきた5年間の資料をますます論爆できない事実が分かってくる中で、イエス・キリストの事実を肯定していくところの本を書く必要を感じたんです。奥さんに相談したところ、そしたらあなたがそれができないというのであれば、イエス・キリストがいかに素晴らしいお方であるか、事実であるかということを書き記す本を書かれたらいかがですか、ということで彼が書き上げた本が、あの有名なベンハーという映画のあの本だったんです。元の本なんですね。その将軍がルー・ウォーレスという人です。皆さんもベンハーの映画をご覧になったでしょう。そのベンハーの作家はルー・ウォーレスという人が書き上げた、同じベンハーという本からあの映画が作られたんですね。ルー・ウォーレスもまたイエス・キリストを否定することができない、いやむしろイエス・キリストを心から受け入れたクリスチャンに変えられたんです。ここにはおられない、よみがえられましたというのは、妄想が抱かせたお話ではなくて、イエス・キリストの事実がこのように教会を作り上げて進んできた歴史の事実なんですね。まずこれが第一のメッセージです。第二のメッセージは10節にあります。まあ、7節でもあるのですが、7節と10節を読んでみましょうか。ですから急いでいってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中から蘇られたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そして蘇られたイエス様が直接言われます。10節。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。見つかりもガリラヤと言い、イエス様ご自身もガリラヤに行って弟子たちと会うと言われます。なぜガリラヤなんですか。ガリラヤというのは美しい湖がある、あの弟子たちが初めてイエス様と出会った3年半前のあの場所なんです。つまり弟子たちが生まれて初めてキリストに出会った最初の場所なんですね。人生の原点、信仰の原点であったんですね。霊的に言えばもう一度新しく弟子たちがやり直すことができる再出発の場所なんです。そこに行こうとキリストは言われたんです。弟子たちはこの3年半の間、イエス様の数々の教え、素晴らしい奇跡、そしてまた敵に対する愛、微動だにしないところの十字架のあの姿、許しの大きさ、一つ一つを見てきました。そして素晴らしい経験を数多くしてきましたけれども、ここ一番という時になって弟子たちはイエス様を簡単に裏切ってしまったんです。今までの受けてきた教えや、あるいは見てきた奇跡や素晴らしいイエス様の愛に触れながら、このここ一番というところで彼は信仰を発揮できなかったんです。挫折をしたんです。トラウマができたんです。ペテロなどはもう私は漁師に戻るということさえ言い切っている、そういう箇所が他の箇所で出てきます。つまり弟子たちはイエス様に対してあまりの申し訳ない、あまりの恥ずかしい、不細工な、無様な、そういう自分の姿をまだまだと示されてしまった、その3年半であったわけです。しかしイエス様はもう一度ガリラヤであなた方に会うって言われた。エルサレムではない、失敗をしたエルサレムではなくて、ガリラヤで会うと言われたんですよ。これは大きな私たちに励ましと慰めを与えます。イエス様はもう一度弟子たちに再出発のチャンスを提供されるんですね。あなたは自分の過去を振り返った時に挫折経験がありますか？信仰の失敗がありますか？あるいは自分の人生においてあれさえなければという汚点がありますか？罪がありますか？多くの人はそれを感じるかもわからない。そしてもうあんなことがあったって言って回復不可能だと思っていらっしゃいますか？そうではないのです。 イエス・キリストはあなたに再び弟子たちと同じようにさあガリラヤであなたに会うと言われるんです。もう一度原点に戻って人生の再スタートを切ることができるチャンスと、またあなたに恵みを与えなる、それがガリラヤにで会おうと言われる意味なんですね。なんというありがたい、なんという愛に満ちた言葉であるかと思うんです。イエス様はいつも弟子たちのことを顧みていらっしゃいます。弟子たちにガリラヤである、本当だったらご自分を裏切ったペテロに対して質問したい、お前はなんという情けない男だと言ってもいいかもわからない、口ほどにもうないような男だと言って叱り飛ばすこともできたかもわかりません。しかしイエス様は言われませんでした。むしろもう一度ガリラヤであなた方に会う、弟子たちにとっては思い出深いあのガリラヤです。イエス様と初めて出会って声をかけていただいて、ペテロは私はあなたを人を取る漁師にすると言われて自分の使命を示された場所です。そこに帰ろうと言われるんですよ。復活のメッセージというのは人生を再スタートを切ることができる、肉体の命も蘇ることができるメッセージであるとともに、人生のスタートを切らせるところのメッセージでもあるんですよ。だからもう一度新たに人生を始めていくことができる、新しい恵みと機会に満ちた人生を与えられるということを知っていただきたいんですね。さて第3のメッセージは何かというと、それは9節の言葉です。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。イエス様が復活されてから婦人たちに出会って言われたことはおはようっていうんですね。この言葉は口語訳では平安があなた方にあるようにって訳されています。それが新改訳では日常挨拶に使われるようなおはようなんですね。つまり日常的な平安、安らぎを神様、イエス様が私たちに与えるメッセージがこの復活のメッセージにあるんですね。弟子たちはこれから先のことを考えるときに大変不安でした。人間的に言うならば愛する尊敬するべき先生は肉眼では見えない。やがてイエス様は昇天をされて今天において取りなしの祈りをされているとおっしゃいます。いずれにいたしましても肉眼でイエス様を見ることはできません。自分の最もより頼むべきお方がもういない、そして使命を託されてその使命に重圧に負けるようになるかもわからない、そういう不安でいっぱいの時だったんですよ。責任が全うできるだろうか、果たして新しい職場、新しい学校、新しい場所、新しい環境でやっていけるだろうか、そういう思いが私たちにある。またイースターはこの春、今日は4月の第一日曜、新しい新年度の最初の日曜日でもある。そういうことを思うときに弟子たちと同じような不安を感じるかもわからない。あなたはこの4月から新しい仕事に取り組む責任が与えられる、あるいは新しい学校に行く、新しい環境に行って働きを始めるかわからない、何事かの新しいことが起こり不安でいっぱいかもわからない、そのあなたに対してイエス様は言われる、平安があなたにあるように。その平安があるようにという実態は何ですか。28章の20節をご覧いただきますか。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。目には見えないかもわかりませんが、あなたと共にいる、これが平安の根拠です。あなたのすぐそばに、あなたがどこへいようと、どこへ行こうと、どんな責任を持たされようと、たった一人であろうと、私はあなたのそばにいる、私はいつも世の終わりまであなたと共にいるとおっしゃるんですね。そういうお方がこのイースターのメッセージに聞くことができるメッセージとしているならば、こんなに力強いものはないと思うんです。そういうメッセージをあなたもこのイースターに聞いていただきたいとつくづく思わされるわけです。お祈りして終わりたいと思います。天の地なる神様、あなたの御一人をイエス・キリスト様が、あの金曜日の十字架の上に救いの技を成し遂げてくださった後に、三日目の日曜日の朝、死を蹴破っ ってよみがえってくださった、そのことのゆえに心から感謝します。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと約束をしてくださったあの御言葉を思います。そしてまた多くの人たちが、世界中の人たちがイエス・キリストを救い主と信じて、この生涯が終わるとき永遠の命に瞬時にイエス様に抱かれつつ天の御国に行くことができる、これは何という大きな大勝利でありましょうか。恵みをありがとうございます。また主よ、あなたはガリラヤで会おうと言われました。その恵みを心から感謝します。私どもの人生の過去を振り返りますと、時には失敗と思われることがあり、挫折という思われることがあり、あるいは自分の弱さ、愚かさ、小ささ、そういうことに捉えられて、やっていけない、そう思うことがございます。しかし神様、あなたはガリラヤで会うと言われます。もう一度、チャンスをくださいます。また、新しい力と恵みを与えてくださいます。そのことのゆえに、お一人お一人が、本当に、もう一度新たな出発を遂げていくことができる力と希望を持つことができますように。また主よ、あなたは私たちに平安を祈ってくださいます。またあなたが私と共にいてくださると尊い約束を与えられていることをありがとうございます。どうぞお一人お一人がそれぞれの持ち場立場、新しい責任、いろんなことがこの4月から始まることでもありましょう。どうぞ主が常に私どもと共にいてくださることを深く知ることができますように。感謝し、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。